十三、料理屋の勘定を済ませて、吉五郎は表へ出ると、江戸川の方角へ向かって見物のやじ馬が駆けてゆく。吉五郎は目立たぬように放火無理をして、そのやじ馬の群れに紛れ込んでゆくと、江戸川橋から桜木町の河岸へかけて大勢の人が押し合っていた。検死の役人がまだ出張しないので、死骸は岸の桜の下へ引き上げたままで荒むしろを着せてあった。吉五郎はそっと目を配ると、人混みの中に兼松の姿が見出された。市川屋の源蔵も混じっていた。おまかない屋敷の娘さんという字はありませんか。瓜生さんのお嬢さんだそうですよ。何でも二三日前から家出をしていたんだということですがね。身投げでしょうか、殺されたんでしょうか。口々に語り合っているやじ馬の噂を聞きながら、吉五郎はなおも辺りに目を配っていると、十三四歳らしい武家の娘と十八駆ぐらいの女中らしい女とが息を切って駆けつけてきた。ちょっとごめんください。庶人を押し分けて死骸のそばへ進み寄ると、辺りの人々はにわかに道を開いた。その様子を見て吉五郎はすぐに悟った。一人は瓜生の妹娘で、一人は奉公人であろう。父や母は世間の手前、ここへ顔出しもできないので、娘と女中がとりあえず真偽を確かめに来たに相違ない。見物の人々もその顔を見知っているので、すぐに道を開いて通したのであろう。さて、これからどうなるかと伺っていると、女中は死骸のそばに立っている地震板の男に会釈した。この死骸を見せてもらうことはできますまいか。はい、どうぞ。と男は気の毒そうに言いながら、顔のあたりのむしろを少しくまくり上げて見せた。二人の女は一目のぞいて互いに顔を見合わせたが、それぎりしばらくは何も言わなかった。やがて男に再び会釈して、二人は無言のままで立ち去ってしまった。うちから言いつけられてきたんだろうが、さすがはお武家の女たちだな。ちっとも取り乱した様子を見せないぜ。彼らの後ろ姿を見送って人々はささやいていた。吉五郎はなおもそこに佇んで検死の来るのを待っていたが、役人は容易に来なかった。真昼の春の日を浴びて人混みの中に立っていて、彼は少しのぼせてきたので、後へ下がって菓子端の茶店へ入ると、兼松も続いて吉津の家へ入ってきた。死骸は瓜生さんの娘に相違ないそうですよ。と彼は小声で言った。めめ、あの女たちの様子で分かっている。と吉五郎もうなずいた。だが俺の鑑定もまんざら外れたわけじゃねえ。あの死骸は寺で殺されたんじゃねえ。地震板のやつがむしろをまくった時に俺もそっと覗いてみたが、死骸の顔にも首の周りにも傷らしい跡は何にも見えなかった。第一、人に殺されたような顔じゃねえ。じゃあただの身投げでしょうか。まずそうだろうな。寺で殺された女は他にあるはずだ。と言いかけて、吉五郎は吉津の外を覗いた。おい、金、あそこで源蔵と立ち話をしている中間はどこの屋敷のやっこだか、そっと源蔵に聞いてみろ。はいはい。兼松は駆け出していったが、やがてまた引っ返してきた。あれは佐藤の屋敷の中間で、 鉄蔵というのだそうです。そうか、トメがいるといいんだが、と吉五郎は舌打ちした。まあいい、俺が直に当たってみよう。おめえはここに残っていて、検視の来るまで見張っていてくれ。吉五郎は茶店を出ると、かの中間はまだそこを立ち去らずに、後からだんだんに集まってくる見物人の顔をじろじろと眺めていた。そのそばへすり寄って、吉五郎は馴れ馴れしく声をかけた。おい、兄、すまねえが、ちょいと顔を貸してくんねえか。おめえは誰だ？と中間は睨むように相手の顔を見返った。おめえは三河町の乙女という野郎を知っているだろう。三河町の乙女？と中間はその目をいよいよ光らせた。その乙女がどうしたんだ？乙女が少し怪我をしたので、俺が代わりに来たんだ。野暮を言わねえで、そこまで一緒に来てくんねえ。うん、そうか。中間も相手の何者であるかを大抵推量したらしく、思いのほか素直に誘い出されたので、吉五郎は先に立って彼を元の小料理屋へ連れ込むと、さっき余分の祝儀をやった効き目が現れて、女中はしきりに世辞を言いながら2人を2階へ案内した。おめえは三河町の吉五郎だろう。なんで俺をこんなところへ連れてきたんだ？と中間の鉄蔵は落ち着かないような顔をしていった。まあ待ちね、だんだんに話をする。酒と魚を注文して女中を遠ざけた後に、吉五郎は打ちくつろいで話し出した。この間中からうちの乙女がいろいろおめえのご厄介になっているそうだが。何、別にどうということもねえんだが。と鉄蔵はまだ油断しないように目を光らせていた。川へ上がった死骸はおまかない屋敷の瓜生さんの娘だろうね。ん？どうして死んだんだね。おら、知らねえ。知らねえかい？と吉五郎は考えていた。そりゃまあ知らねえとして、ゆうべの夜中におめえはどこへ行ったい？鉄蔵は黙っていた。あの風の吹く夜中に犬に吠えられながら2人連れでどこへ行ったんだよ？と吉五郎は重ねて聞いた。おら、そんな覚えはねえ。と鉄蔵は声を尖らせた。それじゃあ人違いかな。お近さんの死骸を運んで行ったのはおめえたちじゃなかったかな。相手の顔色の変わったのを見て、吉五郎は畳みかけて言った。おめえたちは普段からお近さんの世話になって、相当に小遣いももらっていたんじゃねえか。よんどころなく頼まれたとは言いながら、その死骸を捨てる役を引き受けちゃあんまり後生がよくあるめえぜ。何と言われてもそんな覚えはねえよ。と鉄蔵は再び声を尖らせた。そう喧嘩腰になっちゃいけねえ。お互いに仲良く一杯飲みながら話そうと思っているんだ。あたかも女中が膳を運んできたので、話はしばらく途切れた。女中に酌をさせて、一杯ずつ飲んだ後に、二人は再び差し向かいになった。目白坂下の寺は、おめえの屋敷の菩提所かえ？と、吉五郎はチョコを差しながら聞いた。そうじゃねえ。それじゃあ、お近さんの知っている寺かい？おら知らねえ。何を言っても知らねえ知らねえじゃ。あんまり愛嬌がなさすぎるな。と吉五郎は笑った。 もう少し色気のある返事をしてもらおうじゃねえか。色気があってもなくても知らねえことは知らねえというより他はねえ。僕と指していても、俺も屋敷の飯を食っている人間だ。むやみにおめえたちの調べは受けねえ。